書と福音の時間です。人類が月に到着して今年で40年、宇宙に行くと人生観や価値観が変わるといいます。自分の小ささやこの宇宙に生きていることの不思議さを味わうからかもしれません。人は偶然存在しているのではありません。神様の守りの中生かされているのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。私は先日ある方から金融ビジネスの専門誌を見せてもらいました。その紙面には日本財界の有力者の一人、オリックス会長の宮内義彦さんの記事がありました。その中で宮内さんはこうおっしゃってるんですね。私はクリスチャンにはならなかったけれど、学生時代に受けたプロテスタントの教育に大きく影響されてると思う。関西学院の中学高校に通われたそうですが、入学してとにかく新鮮だったのがクリスチャン教師の使命感と熱情だったそうです。それが宮内少年にはとても印象深かったと言うんですね。具体的には、世間体や人の顔色で何かを判断するのではなく、神の作った良心に照らして恥じなければ前例のないことでもやるということを学んだそうです。私はそれを読みながら、宮内さんがいつかキリストと出会って本物のクリスチャンとなられますようにと祈りました。同時に若い時に聖書に触れることの意義深さを思ったんです。昨年私はハワイに行きました。そこでハワイのミッションスクールを見学させていただいたんです。その学校の名前は、ハナラニスクール、ハナラニ学園なんですね。ハナラニというのは、ハワイの現地語で、天国の仕事という意味です。幼稚園から高校までの学校ですが、先生は全員クリスチャン。一クラスは18名くらい。毎日すべての授業の前に、神に祈ります。キャンパス内を歩いてると、先生方がすぐにやってきて、何かお困りですか？何かお手伝いしましょうか？と、幾度も尋ねてくださいました。また生徒たちも、すれ違うたびに挨拶する姿に、とても好感を持ちました。私はその学校で中学1年生の使っている理科の教科書を手に取ってみました。するとそこに、こう書いてあったんですね。自然界に対して二つの見方があるんだと紹介されてるんです。一つは、この世界は神の作品であるという世界観で、これを創造論と言います。もう一つは、この世界は全くの偶然で湧いてきたという世界観で、これを進化論と言うんです。そしてこの教科書には、こう書いてあったんです。創造論は科学ではありません。というのは、神が世界や命をお作りになったとき、それを見ていた人は誰もいなかったし、実験で証明できないからです。それと同様に、進化論は科学ではありません。というのは、何もないところから物が湧いてきたり、物質が生命体に進化していくのを見た人は誰もいなかったし、実験で証明できないからです。この二つは、宗教と科学の対立ではなく、二つの世界観の違いですとあったんですね。まあ一般的に日本では進化論の方は真っ当な自然科学だというふうに思われていますね。そして現代人は先入観なしに証拠を調べて、そして進化という結論に至ったと思っています。しかし、それは事実ではないのです。科学は証拠に基づいて仮説を立てるのではなく、まず先入観に基づいて仮説を立てるんです。そしてその仮説を裏付けてくれそうな証拠を選び出すんですね。もし証拠が仮説を覆すものであるならば、その時点で仮説は捨てられるはずです。ところが、現在ダーウィンの進化論が誤りであるということが指摘され、それまでの証拠が間違っているということが、判明したにもかかわらず、次々と新しい進化論が編み出されていくんですね。一体どうして進化論は生き残るんでしょう？最初に先入観があるからです。 この世界とその中に住む全ての生命体は偶然発生して進化した結果だという先入観があるんですね。つまり進化論というのは科学というよりも信念なのです。神という作者なしにこの世界の存在を説明する世界観なんですね。そしてどんな世界観を持つかで人の生き方は大きく変わってしまうんです。15世紀半ばまで人々は水平線の向こうは断崖絶壁の滝になってると思っていました。海の向こうへ行くと奈落の底へ落ちてしまうと考えたんですね。ですから誰も航海に出なかったのです。しかし地球は丸いんだ。世界は海でつながってるんだという世界観を持った人々は向こうの世界へ乗り出していったんです。この彼らの勇気はどこから来たんでしょうか。地球は丸いという世界観が彼らを冒険に駆り立てたんです。どんな世界観を持つかが人の生き方を決めるんですね。では聖書はどんな世界観を語ってるんでしょう。こういう言葉があります。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。ここに聖書の世界観があります。第一に、この世界をお作りになった神様には計画があるということなんです。神様は思いつきでこの世界を作られたのではありません。計画に基づいてこの宇宙を作り、地球を作り、地球の上にあなたを作り、そして今この福音メッセージを聞かせておられるのです。あなたは偶然生まれ、たまたま生きて何の意味もなく死ぬのではないのです。あなたは神に作られ、神に生かされ、神に愛され、神の使命と目的があなたのために用意されていると聖書は語るんです。第二に、神様はその計画に参加する者のために人生に起こるすべてのことを働かせて計画実現のための益としてくださると言うんですね。神様はあなたの人生の一つ一つの出来事に関心を払って助けてくださるって言うんです。そしてこれは本当に心強いことではないでしょうか。昨年私は東京の渋谷というところに所用で行きました。ものすごい人の数ですね。特に人が密集するのは信号なんです。私たちは青になるまで立って待ってました。するとすぐ前にいた女性が貧血だったんでしょうか。大勢の人混みの中でしゃがみ込み、そのまま倒れ込んでしまったのです。その瞬間、信号が青に変わったんですね。何が起こったでしょう。何千人という人々が皆彼女をまたいで道を渡り始めたんです。彼女は地面に倒れたままです。私はなんじゃこれはと思いましたね。こんなにたくさんの人が彼女を見てるのに誰も助け起こさないのです。まるで一人ぼっちの世界で彼女が倒れてるかのようです。私は友人と助け合って交番へ連れて行きました。しかしここに無神論の世界観を見たように思ったのです。無神論とは一体どんな世界観でしょう。この世界であなたがどんなに困ろうが、どんなに苦しもうが、どんなに疲れ果てようが、それを痛む存在が宇宙のどこにも存在してないという世界観なのです。しかし聖書は言います。神はあなたのために働いておられる方だ。あなたが泣く時には共に泣く方だとおっしゃるのです。第三に、神様の計画は必ず実現するということです。どんなものによっても覆ることはありません。ただし、この神様の修復計画は神お一人ではできないんです。あなたがこの計画に参加しなければならないんですね。どうすればいいんでしょうか。今から2000年前、神に作られていながら神の計画から外れてしまった人間を救うために イエス・キリストが来てくださったのです。この方こそ神に至る道なんです。どうぞイエス・キリストを通し、生ける誠の神様に立ち返ってください。心からお勧めしたいと思います。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。